説教。神と人とに愛されて、石橋秀夫牧師です。
聖書クイズで、イエス様が最初に語られた言葉はどんな言葉でしょうという質問、設問がされることがあります。イエス様が最初に語られた言葉は何であるか、まあ、それが今日の聖書に示されています。49節、どうして私を探しているのですかと語られてまいりますが、12歳の少年のイエスがこの言葉を語られた、まあ、これがイエス様が最初に語られた言葉だと、まあ、いうふうになるわけであります。クリスマスに誕生した主イエスがどのような育ちをされたかということについて、大変関心があるところでありますが、4つの福音書ではルカのみが12歳の少年イエスの物語を記しております。聖書には外伝義伝というのがあります。旧約聖書外伝義伝、まあ、これは5巻あります。新約聖書外伝義伝が2巻あり、さらにまた別巻が2巻、合計9巻、まあ、これは日本語に訳されています。まあ、私も時々面白く読んでいるものでありますが、聖書に収められなかった聖書と同じような文章、なぜ収められなかったのかということ、まあ、それは、まあ、収めるだけの信用性がなかったというふうに言えばおしまいなんですが、まあ、そういうことになるわけです。でその中に、トマスによるイエスの幼児物語というのがあります。トマスによるイエスの幼児物語、まあ、それを言いますと、まあ、最後のところでは12歳の時ということで、今日の神殿のイエス様のところが記すこのことと同じような文章をそこに見出すことができます。ただこのトマスによるイエスの幼児物語では、5歳になった時、まあ、6歳になった時と語り始めるわけですが、5歳になった時に川の水を集めて言葉を発したら、それがたちまちきれいな水になったというふうなこととか、柔らかい粘土で12羽のスズメを作った、まあ、粘土でスズメを作った、行けと主イエスが叫んだら、その12のスズメが、粘土でできたスズメが飛んでいった、まあ、そんな物語が記されています。これは神の子であるイエスがいかに大きな神の力を持っていたかということを示す、いわゆる宣伝の文章ということでありますから、あまりこう信用されていない、だから外伝義伝の中に入れられているということになります。今日の聖書ルカは12歳の少年の物語を記しています。トマスによるイエスの幼児物語のように、このイエスは特別な力を持っていた神の子であった、特別な存在として描いているのだろうかと思いますと、そうではない。ルカが描く少年イエス、ルカが語る少年、12歳の少年イエス、これは賢い少年ではあるけれども、しかし普通の少年として、人間の子供として育っていったということを今日の聖書は示しています。それをどこで見ることができるかというと、この少年イエスの物語が2つの言葉で囲まれています。40節の言葉で、幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていたという言葉があります。まあ、これはサムエル記の2章のサムエルの成長について、示されている事柄がここに反映されています。 一番最後の52節もイエスは知恵が増し背丈も伸び神と人に愛された、これもサムエルの育ちに関連して、人々の中に、子育てはこのように育てなければならないということが言われていた。それが反映されている。ユダヤ人社会、宗教社会でありますから、その中で育つ子どもたちがどのように育てなければならないのか、神様の恵みの中で知恵が増し背丈も伸びる、神の恵みの中で、そして神と人とに愛された。まあ、我々も幼稚園の子どもたち、お母さんたちに対して子どもの育ちについて、神と人とに愛されて子どもたちは育っていく、その人にいかになり得るか、それが我々子育てに向かう大人の責任である。そんな話をするところであります。ともかくこの2つの言葉に挟まれているということにおいて、主イエスの育ちは他の少年たちと同じように育てられた、人間になってくださった神の子、それがルカによって、示されているところであります。41節から42節を見ていただきますと、さて両親は過越祭には毎年エルサレムへ旅をして、イエスが11歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った。この12歳というのは大切な年であります。年齢であります。宗教的に自立をした年、自立をしていく年、立法を守ることが義務付けられるわけでありますが、自分の意思でその立法を守っていかなければならない、その自立していく年が12歳であります。イスラエルの成人男性は大きな祭りが3つありました。その大きな祭りに出ることが義務付けられていましたが、遠い村や町の人々はそれになかなか出ることができません。ですから3つの祭りのうちの一番大きな過越の祭りには出なくてはならないということが決まりとしてあったわけであります。ですからナザレからたくさんの村の人たちと一緒に、同じ子どもたちも一緒にエルサレムに向かって旅をした、その時の出来事が今日の聖書に示されていくのであります。44節を見ていただきますと、43節、祭りの期間が終わって帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが密令の中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探して回ったが見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。そして46節は、3日の後イエス様に出会うわけであります。3日間イエス様を探しまくった。一日分行った道のり、友達と遊びながら帰っていると思った。夜になって寝るときにみんな家族のところに帰っていく。しかし主イエスは、少年イエスは帰ってこなかった。両親は慌てふためき、もう気が動転して少年イエスを探しまくるわけであります。この気持ちはよくわかります。いろいろ私も忘れ物をいたしますが、いろんな旅行に行きますとあまりにも忘れるものですから、今度は忘れたことを楽しむことにしています。さて今度の旅行では何を忘れてきたんだろうか。明日から台湾に行きますが、台湾に何を忘れていったんだろうか。でしかしながら、この忘れ物は人生最大の忘れ物であります。2歳半の長女を忘れてしまった。教科学校で那須塩原にキャンプに行ったわけでありますが、あの途中千本松牧場でお昼を食べて遊んだ。 20分ほど行ったところで、マイクロバスに相川いるかいない、もう一つの車に相川いるかいない、いない、もう生きたうちはしませんでしたね。20分経ってからですから、帰りも20分間経った、だいたい20分40分間、千本松に探しに行くまでも本当にこう気が気ではなかったんですが、千本松牧場に帰って、その戻っていきますとすぐ分かりました。青年とニコニコ遊んでいるわけです。親が行ってしまったのにいないのにニコニコと青年と遊んでる、あのふてぶたさが今の彼女を作っています。その青年が、三女がですね、私たちが車で出ていくところを見つけて行っちゃったって言ったんですね。そしたらそばにいた青年が抱っこしてですね、忘れ物だよってこう追いかけてくださったんですが、まあ行ってしまいましたね。まあそういうふうな経験があるものですから、もう本当に生きた心地がしない、そのマリアとヨセフの姿はよくわかる、気持ちはよくわかるわけであります。一緒に旅をしていた、一緒にいると思っていた、ところが主イエスはおられなかった、まあ、ここには大きなメッセージがあるように思います。日本キリスト教団として様々なことをするわけです。日本キリスト教団の技です。イエス様がいらっしゃると思ったらおられなかった、教会の技であります。教会の技ですからイエス様がいないはずがない。しかしその技を進めていったらイエス様はいらっしゃらなかったということがあり得る。私たちの人生においてもイエス様が一緒に私たちの人生を共にしてくださっている、旅をしてくださっている、その歩みを共にしてくださっていると思っていたら主イエスがいらっしゃらなかったということがあり得る。そのことをまず今日の聖書から強く教えられるところであります。主イエスがいらっしゃらないと気がついたら、それではどうすればよいのか。当然のことながらイエス様がいらっしゃるところまで立ち戻ることが求められます。マリアとヨセフが必死になってイエスを探し歩き、そして主イエスが座っておられるそこに立ち戻る、それが今日の大きなメッセージとして私たちにこの礼拝で響くところであります。45節を見ていただきますと、見つからなかったので探しながらエルサレムに引き返した。3日の後イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていたと示されています。非常に重要な言葉が示されています。日本語ではなかなかその重要さは伝わってこないと思いますが、主イエスは神殿の境内で学者たちの真ん中に座っていた。この座っていたということが大変重要な意味を持つ言葉であります。学者たち、何を彼らは語るのか。まあ立法、旧約聖書の言葉、聖書の言葉、神の言葉と見ていいのであります。新約聖書はまだありませんから、聖書の言葉といえば立法が中心の旧約聖書。学者たちから神の言葉を聞いていた、座って聞いていた、真ん中に座って聞いていた、このイエス様に私たちは注目したいのであります。私たちが立ち戻る場がどこであるかということ、それを座っておられるイエス様の中に示されていくのであります。次の言葉を見ていきますと、48節、両親は イエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんは私を心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか、と主イエスは答えておられます。神の家、父の家、そこに主イエスは座っていた。座って礼拝を受けるお方が、礼拝を捧げるお方として、礼拝を捧げるものとしてそこに座っておられた。座るということ、このことについては、詩編133編の、私たちに大きな励ましとなる言葉でありますが、見よ兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び、という言葉があります。見よ兄弟が座っている、なんという恵み、なんという喜び。座っている、今まで長い歴史の中で兄弟が戦い合ってきた、憎み合ってきた、争い合ってきた、その兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜びと歌われるのであります。どこに座るのか、神の前に座るのであります。神の言葉を聞く者、また神を礼拝する者として座っている、なんという恵み、なんという喜びと歌われます。感動的な詩編の言葉でありますが、さらにあのマルタとマリアのあの物語を私たちは思い起こします。ルカが記すところでありますが、十章の38節を見ていただきたいと思います。十章の38節、127ページであります。一行が歩いていくうちにイエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話を聞いていた。マルタはいろいろなもてなしのためせわしなく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせています、何ともお思いになりませんか、手伝ってくるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことを思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。なくてはならな、ならぬことはただ一つ、必要なことはただ一つ、主イエスがそこにおられる。だから主の足元に座ってその話を聞いる。それがなくてはならない、必要なただ一つのことだとルカは示しているわけであります。主の足元に座る、そして主の言葉に聞いる、それは私たちのただ一つ大切なことだ、私たちが立ち戻るところだと示されているのであります。私たちの技、活動、旅、人生の歩みの中で神が共にいてくださると思ったらおられなかったと気づかされたときに、私たちが立ち戻るところ、それはこの座るということであります。父の家に主が座っておられる、そして私たちがなくてならぬ一つのことを指し示してくださっている、そこに私たちも座る、立ち返って座る、それが非常に大切なこととしてこの御言葉から示されていくところであります。マリアとヨセフが主イエスを探し当てたマリアの言葉、なぜこんなことをしたのですかというマリアの激しい叱責の言葉、しかしそれに主イエスが答えておられる、この言葉が 私たちの大きな励ましとして今朝響くのであります。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。私が父の家にいることは当たり前だということを知らなかったのですか。父の家に私がいるのは当たり前だ、そのことを知らなかったのですか、と語りかけてくださっているのであります。父の家、それは神を礼拝するところ、それが父の家となり、そこに主はいてくださる、それはもう当たり前のことだと語られてくるのであります。ここでの主イエスは父の家に座って父を礼拝する者、神の言葉を聞く者、人間になってくださった子なる神イエスが示されています。この主イエスはその後苦しみ抜き、悲しみ抜き、痛み抜かれる主の姿が示されます。人間になって人間の弱さ、破れ、罪、それを苦しみ抜いて十字架に死んでいく主の姿が示されました。しかしまたそこに神の大きな愛が輝くのであります。主イエスはよみがえられた、十字架から復活された。神様の大きな愛が十字架と復活の中に示されます。このような大きな愛に私たちは包まれている。この主の御業を褒めたたえる礼拝、父の家、教会の礼拝、そこに復活の主、私がいるのは当たり前のことだと今朝私たちのこの礼拝で主が語ってくださっている。このことを私たちはここに深く受け止めたいのであります。主の家、教会の礼拝、そこに主イエスが座られたように座り、御言葉を聞き礼拝する、そこに立ち止まり、ここから私たちの生活が歩みがなされていく。主は私たちのそれぞれの生活の場においても共にいてくださる、そのことを私たちはこの礼拝から強く指し示されていくのであります。主が座っておられるように私たちもこの礼拝の中に座る、そこから私たち一人一人の生活が始められていくものであることが求められていると今日の御言葉から教えられるところであります。お祈りをいたします。天の神様、聖書の御言葉に聞くことが許され、それぞれがこのように父の家、神の家、私がいるのは当たり前ではないかと言ってくださる復活の主の御手の内に包まれて、この棚の中に座り、礼拝を捧げ、御言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。どうぞ主イエスの御業の中に私がどのような大きな愛に包まれているか、神の愛に包まれているか、そのことが強く示されています。そしてこの礼拝において生ける神の御言葉を聞くことが許されています。感謝いたします。どうぞ常にここに立ち戻ることができますように、なくてはならないただ一つの神様が示される恵みの場に心を向け立ち戻り、ここから歩み出す礼拝者の歩みがなされますように導いてください。 越谷教会のこの礼拝に新しく来た方々、求道中の方々を祝してくださいますように、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。